ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。お盆休みを終えたクールビズのサラリーマンがこの街に戻ってきました。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。店内では相変わらず避暑地のような時の流れを感じることができますよ。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上きっこ17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい、ねえ、夏もねだいぶねもう毎日暑さが大変なことになっていますが。
本当ですね。
私最近なんかこう夏の中でもだんだんほら夏に慣れてくる時期じゃない、
うんうんうん、
まあ暑いのは暑いです、それは大変だけど、うん、ちょっと新しい技をね手に入れた。
なんだろう
あのコンビニとかで、うん、あの涼むこと
あれあのデジャブかな、うん、去年の夏だったか、うん、きっちゃんバスで進むっていやお話をされてたように記憶しておりますが。
本当、うん、バスもいいねバスもいいけどコンビニも、うん、なんかこう一つのものを買おうって思えたら、
うんうん、
その一つのものを選ぶのに、うん、15分ぐらい、コンビニさんもごめんなさい、でも15分ぐらいいさせていただきますみたいな、
うんうん、もちろんよ
あの冷たいものが置いてあるコーナーでこう、うん、小芝居っていうかどれにしようかな、うん、っていうのをこうちょっとやりつつ、うんうん、ちょっと店内他のあそうだあっちのものにしようかなみたいにちょっとゆっくり歩きながら、うんうん、また冷たいもののところでちょっと小芝居して、うん、でも最終的に、うん、あの買おうと思っていたたった一つのなんかグミみたいなものとかをちゃんと買って支払うっていう、
ね、あ大丈夫、支払ってるんだもん。
大丈夫、
ギリギリじゃなく大丈夫だと思う。
よかった。そういえばコンビニといえばほらあっちゃんね、うん、あのコンビニで声があっちゃんの声を聞こえるっていうね、
そういうのもやらせていただきました ね。
今面白い ね、時々みんなの声が聞こえてきたりするから
そうね、
ちょっとワクワクする。
そうかな、うん、大丈夫かな、ぎょっとしない、
ぎょっとしない。
声優の田中敦子です。
いやむしろ
コンビニでいきなり言われるんだ よ、
来たっていうかなんか得した気分だね
本当に
それが聞けたら。
本当に
いいと思うよ、う
ん、優しいきっちゃん。
何を言っておりますか
あ、それではちゃんと、ね、
はい、
一緒に今日も、うん、あちょっとグダグダになっちゃった暑さのせいだからみんな
そうごめんね、許してね
はい、
はい、というわけで前回に引き続きゲストに文芸アネモネR9作品目私にふさわしいホテルで主人公の佳代子を演じてくれた名畑芽ひとみさんをお招きします。
はい、
お楽しみに。それでは純喫茶アネモネR始めていきましょう。
純喫茶アネモネR。純喫茶アネモネRがおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も二十歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。
おいおい。
そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はいそのしっとりしたナレーションがもう本当におかしい
ありがとうございます。いやもうやっと3年かけてね、うんうん、やっとこの17歳までたどり着けるようになったね。
長かった。
も娘も17歳になりから始まってるから。
そっか、
17、18、19、20歳
富士稽古みたいな。
ちょっとずれてるかな。
はい
はい、いきますよ。
はい、
では皆さんからのおすすめをご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、お客様ネームスネークバトーさんからいただきました。
おお、いらっしゃいませ。
あつこ姉ちゃん、きくこ姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
私の最近の休日の過ごし方は昔のドラマやアニメ、特撮の DVD を見ることです。
ああ、そうなんだ。
刑事ドラマや熱血教師系のドラマも面白くて懐かしくなります。その中でも2000年から2006年に放送されていた深夜アニメの DVD を見るのが大好きです。当時は何気なく見ていたアニメが年月が経ち改めて見ると当時の思い出を思い出したり、キャラクターに当時とは違う感情移入したりと、なんだか新鮮な気持ちになったりしますよ。きくこ姉ちゃんもあつこ姉ちゃんも昔のドラマやアニメを見て休日を過ごされてみてはいかがでしょうか。もちろんアニメが最優先事項ですよ。
わあ、嬉しい、ありがとう。
そうです、
いい休日の過ごし方だね。
冷房の効いたお部屋の中でね、
本当にね、やっぱり本放送の時っていうのは、うん、もうその毎週毎週ドキドキしながら1週間待つっていうのがね、うん、楽しくもあり、あ、もう早く見たいっていう ね、あったのが ね、DVD とかだったらうわーって見れちゃうし、今は配信とかもあるしね、いいね。
私このメールを読んでふっと思い出したのが、もうアニメとかはね、 もちろんなんだけど、まあ、自分の過去の作品とかも、見たいなとも思うんだけど、そういうのはちょっと置いといて、
うん、私がねちょうど20歳前後だったのかな、うん、なんかね、青が散るっていう、
うんうん、
17歳だった、間違えちゃった、あ、時空の歪み、
歪みがね
、うん、揺れ動く17歳だからね本当の20歳ぐらいの時青が散るっていうドラマがあったの、
うん、
そのドラマは、
うん、
なんかね、あの青春ものだったんだけど、新しいなんか大学を、うん、でに入ってきた人たちの青春群像劇みたいな感じで、まあみんなが悩み苦しみながらこう、まあ、いろいろ繰り広げられていくんだけど、なんか主題歌とかいいところに、あの松田聖子さんの青いフォトグラフが流れるわけ。もうそれがキュンキュンしてて、その作品の中でもまた、うん、男の子が歌っている素敵な歌なんかもあったりして、で原作が宮本照さんなのね。
なるほど。
だからやっぱり骨太というか、あのしっかりともういいものがこう底辺に流れているというか、ちょうど、まあ、泥の川とかもなんか、私その作品がきっかけで宮本照さんが好きになったのか、宮本照さんが好きでその作品が好きになったのかちょっと定かじゃないんだけど、あのそのね本も好きになって、あのテレビも見てっていうのを思い出して、あれもう一回見たいって思う。
DVD 化されてないかな、
どうなんだろう、ちょっと調べてみようかな、
ね、ありそうですけどね、
どうなんだろうね。あっちゃんは何かある、思い出深い。
私思い出深いのいろいろあるけど、うん、私子供の頃で、あのそれこそその毎日毎日見ていたものに、うんうん、NHK の人形劇が、
あ、見た見た、
あったじゃない、新発見伝とか、
新発見伝すごい好きだった、プリンプリ物語とか、
うん、ね、新発見伝やっぱりすごく印象深くて、
私もそうだ、面白かったよね、
面白かったよね、あの15分の毎日帯で放送されてるあの人形劇が子供心にすごく印象深くて、
わかる、
ね、
私あの新発見伝の中で悪者が出てくるんだけど、
うんうんうん、
私すごい子供のくせに、 あの真似をするのが好きで、あ、
私もしてた。玉ずさ、玉ずさの音量でしょ。
我こそは玉ずさが音量。
あ、やってた。嘘、あっちゃんもやってたの。
やってた、やってた。
なんで子供なのにやるんだろう ね。あれがすごくこう子供心にインパクトが強かったのかもね。
そうだと思う。
やってた、
やってた。
群馬と神奈川県で、
ね、そう、それぞれ見てたんだね。
私たちの何か、うん、あの悪役の原点かもしれない、
うんうん、本当にそう思う、
ねえ、うん、うわ、なんかこうね、何を見てみんな、ね、大人になったのかなって思うと、ね、そんな話するの楽しい、ね、
楽しいですね。
ありがとうございます。何さん、スネークバトーさんだね、はい、どうもありがとうございます。
続きましてのお客様、
はい、
お客様ネームしんちゃんさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
きっこさん、あつこさん、こんにちは。
こんにちは。
最近暑い日が続いていますね。先日家族で那須高原に秘書に行ってきました。その日東京は35度超え、那須は27度ととても過ごしやすかったです、
うん、
同じ日本でもこうも違うかと実感しました、
うん、
こんなに暑いんですから、たまにはお店をお休みにして秘書に行くっていうのもありだと思いますよ。なんちゃってかっこ笑い。
わー、行きたい秘書
休んじゃいます。
休んじゃいます。
どうする。
でも休んじゃわない、でも行きたいね。
そうね、
そうね、やっぱり ね、あのこの声をお届けしたいもんね。
そうね、
皆さんにね、あの前のめりですよ私たち今日
本当に
あまりね休まないで、そうそうそう、一緒にどうにか、ね、行ける気がする。
行けますね。
ねえ、那須いいところなんだよ ね。
私も何とか行ったことあるんだけど大好き、
ね、温泉もあるし、
そう
っていうところですよ ね。また軽井沢とは違った避暑地っていう。
そうなんだよね。
楽しいところがいっぱいあるんだよね。 あの牧場とか、うんうん、私印象深いな、なんか楽しかったななんて思って、で私こうやっぱり暑いから、あの普段でもこうやっぱり秘書行きたいなと思って、うん、こういろんなところに広告とかで、うん、あの秘書地のチラシっていうんですか、
あるある
っていうんですか、結構もらってきてすごい妄想してる
私もそれやってる。
あの
秘書地にとどまらず、うん、なんか世界の、うん、なんていうの、いろんなところの旅行のパンフレットとか、旅行のガイドブックとか見るの大好き、
うん、大好き。私も
仮想旅行じゃないけど、
うん、そうだね、
そう、
空想旅行みたいなね、そうそうそう、できちゃうよ ね。
ね、
なんか最近もやっぱりあの北海道2泊3日29,980円みたいな、
うん、
目を引くね、なんでそんなに安く行けちゃうみたいな。だって飛行機もついて
宿もついて、
そう、なんかその、 あの旅行会社の A クラスホテル付きみたいな、うん、
すごい。
あれちょっと待って、1泊2日だったかも2万9000 2泊だと3万9000円だったかもしれない、ごめんね、ちょっと今持っちゃったかもしれないんですけど、ちょっと割とお安く食事ついて、ね、涼しいとこ行って、で温泉があって、
また美味しいもん食べて、飛行機の旅行っていうのはちょっとなんか、まあ、ちょっと格別なものがあるよ ね。旅行できるっていう感じがしますよね。
行きたい ね。じゃあ
私苫小牧にどうしても行きたいカフェがあって、
苫小牧、
苫小牧だったと思うな。
苫小牧って
千歳空港から、うん、まあ、うん、車とかでも移動できるのかな、うん、そんなに遠くないと思うんですけど、うん、
カフェ、
カフェ、うん、猫カフェで、うん、猫をたくさん飼ってらっしゃるカフェがあって、うん、そこのツイッターをフォローしてるんだけど、もう四季折々の猫ちゃんのすっごく素敵な写真が毎日アップされていて、
うわーすごい素敵。
ケーキとかも自家製手作りで、そのオーナーさんの、
もう毎日毎日すごく楽しくて、なんかツイッターでそういうのをフォローして、いつかそこに 行きたい、そして行くって、うん、とっても素敵だね。
なんか夢があるよね。
あるね。今は空想でしょ。
そう、今空想
で、妄想
中、妄想中なんだけどね。猫
ちゃんに癒され美味しいケーキ食べる。
そう。
あー、きっと行けるよ、ね、いつか、ね、
うん、そのうち行けるといいな。
そうだね、うん、わーね、しんちゃんさんね、
はい、
ありがとうございます。しんちゃんさんというと名前がね、うん、しんちゃん新しくね、
あ、そうね、
でも本当にしんちゃん、あのね、あのあっこちゃん、
あっこちゃんにもお疲れ様でした。
お疲れ様、素晴らしいしんちゃんを ね何十年間も頑張って ね、素晴らしかったよね。
由美子ちゃんの第1回目も見ましたよ。
私も見た、ね、もう感動した。
素敵だったね。
もうやっぱ由美子ちゃんのこう頑張りっていうのもこう、うん、ね、それまでにもいっぱい見てきてるから、うんうんうん、ああこれはもう神様が由美子ちゃんっていうのを選んでくれたのが、うん、とっても、はあ、すごいなって、運命っていうか、うん、ああなんか嬉しかったし、ね、由美子ちゃんらしいまたしんちゃんが ね、なんか見れると思うと嬉しい、ね、
楽しみです ね、
そうだね。しんちゃんさん、ありがとうございました。皆さん、たくさんのおすすめありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方、また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
やあみんな、元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R では、チャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R、
いらっしゃいませ。
はい、こんにちは。また来ちゃいました、のばためひとみです。
いらっしゃい、
いらっしゃい。
すいません、本日のお客様はのばためひとみちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今回も文芸アネモネ R 旧作品目、私にふさわしいホテルについてたっぷりお話ししていきましょう。
はい、まずこの作品のあらすじをご紹介しますね。はい、文学新人賞を受賞した佳代子は憧れの小説家になれるはずだったが、作品が出ないまま2年半、依頼もないのに山の上ホテルに自腹で缶詰になった佳代子を大手出版社に勤める大学時代の先輩遠藤が訪ねてくる。遠藤から上の階で大御所作家東十条宗則が執筆中と聞き、文学史上最も不遇な新人作家の激闘が開始されるという内容になっています。
はい、柚木麻子先生の原作で単行本にはなっているのですが、今回は文芸アネモネに収録されている部分を朗読していただきました。最初にナバちゃんが台本を読んでみてどんな感想を持ちましたか？
本を読んだ時に、まあ、いろんな作品もあって、うん、どれも面白いなと思ったけど、なんかやっぱ自分がこれやってほしいって言われたのもあったから、うんうんうん、そって読むとすごく愛着が湧いたの。
そう
なんかこれを読ませてもら 変だと思って。
そうなんだね。
でまたこれチャリティーじゃないですか、うん、チャリティーの接し方が私自身何かしたいと思っても、うん、どうしていいか分かんないところがあったので、うん、それもあってなんか声かけていただいた時にとてもあこうやって関われるのは嬉しいなって思ったのが、
そんな風に思ってもらえるとね、
ありがたいね。
本当にねこの文芸アネモネっていう、うん、この文庫本はあの10人のね女性作家さんたちが、うん、あの東日本大震災を機にあの、ね、あの執筆してくださったチャリティー書籍、はいうんはい、で声優はじゃあこれを朗読しようということでね今やらせていただいています。
はい、
はい、
今回の作品のキーパーソンは3人いまして、主人公の不遇な新人作家かよこを名畑目ひとみさんに、うん、でかよこの大学時代の先輩の編集者遠藤を波川大輔さんに、大御所作家東十条宗則を山寺宏一さんに演じていただいて、3人おのおのの視点からなる3パートを演じ分けていただいています。
はい、
はい、
ナバちゃんはまあね、最初に出てくる主人公のかよこ、はいうんさんという、ね、方を演じていただいたんですが、かなり破天荒な人なんだけどもどうだった演じてみて。
いやでも破天荒だと私は思ってなかったんです、読んだ時。
あそう、
そっかそっか、
そあまあある種、うん、こう側面的にどっから見たら、
ね、まあそうですね、
のもあるよね、うん、彼女は ね、う
ん、あのねこれね、うん、一番最初に書かれたのが私にふさわしいホテルで、うん、でゆずちゃんの私にふさわしいホテルっていう単行本が実はありまして、うん、でこれが一作第1話、うん、私にふさわしいホテル、うん、でその後短編がずっとこう続いていって、主人公のかよこが私にふさわしいデビュー、私にふさわしいワイン、私にふさわしい聖夜、私にふさわしいトロフィー、私にふさわしいダンスっていう風に6話で完結する、まあ完結するというか、まあまだ続きもできるかもしれないけどっていうような、すごく面白いストーリーになっていて、だんだんだんだんそのかよこの壊れっぷりとか、がもっと破天荒になっていく、
じゃあこれは本当に、本当にその片鱗がちょっと見えるぐらいの、
そうなんですよね。
じゃあ私にふさわしいホテルという単行本になってるのかな、
そうなの、
読むと今のが見れちゃう。
そうなんですよ。
ごめんなさい、私まだ見てなかったのでとね、え読んでみたいね、
とても面白い作品で、でもやっぱりこの1話がねインパクトが強いですからね、
本当になんかもう情景が見える文章だったから、
本当に
それをそうなの、読んだ時に壊しちゃうかもしれないと思うとそれがちょっと怖くって、だからなんかなんだろう、変に感情入れすぎると違うし、淡々としすぎても面白くなくなるし、その塩梅とかを考えるのが楽しくもあり苦しくもありみたいな感じでしたね。でもそもそもなんで私呼んでもらえたんですか。
いやもうナバちゃんしかいないな
これ読みながら私たちあの本をこうペラペラねこう読んで、うん、これは誰々さんにとかねやってほしいねってね、二人でね、うんうんうん、いつもされる側じゃない
ですか。そうですね。
ね、ありがたいことにね、うんうん、でもする側みたいなところもあって、二人のも意見でね。
ねうん、なんかでもそれがそもそも嬉しかったですもん。なんかそうやって名前が出たことが。
なんか多分こうほらナバちゃんって劇団での生活も長くて、うん、でそういう経験を生かして声優さんにっていう部分があるから、うん、私の中でもしかしたらどっかでこうこのデビューする前のいろんな経験を生かしてそれを踏み台にのし上がっていくかよこっていう人物像とどっかでこうオーバーラップした部分があったのかもしれない、今になと思うとね。
確かになんか私たちね2人もそうだけど、この番組のディレクターをやってくれてる立石強行ディレクターよかちゃんよかちゃんもほらナバちゃん仲良しだし、うんね、でよかちゃんにもね相談したら、うん、いいと思うってもうね、もう第3人でもね、
これはもう
ナバ、ねね、ちゃんだね、いけたらいいねって言ったら、ね、あっちゃんプリキュアちょっとスナイプしてくる的な
そうなんですよ
ねあれだったんだ。でもまあ確かに読んでて破天荒、でも私自身も本当 関係なく自分がなんだろう反抗するときって、その人相手がどういう立場であろうが上だろうが下だろうが反抗しちゃう人なんです、うん、
なるほど。
それを思うと、まあ、多少なりとも近いところが、うん、かよことあるのかな。
確かにこの主人公のかよこさんもこう日々破天荒なわけじゃないんですね。
そうね、
こうね、素敵でいい子でありながらいろいろ抱えてるというね、面白いんだよね。
発想が面白いですね。
ね、
やっぱりそのかよこの発想そのものがゆずちゃんだからゆずき先生なんですよね。
本当に面白い先生ね。
すごい面白かったです。あの、来てくれてたじゃないですか。
そうなの、
話聞いててこんな、なんだろう、うん、何を考えて生きてんだろうみたいなぐらい
もう何時間でも話してたくなるよね、う
ん、
ゆずちゃん
と一緒にいるとね、面白くてね。
あの、ナバちゃんは普段はどう、こう本好きとか、むしろどっち系が好き。でもまあね、舞台をやってらっしゃったからもちろん本をいっぱい読むと思うけど、映画が好きとか、
あ、むしろテレビとか。本だとミステリーがもともと好きで。
ミステリー、
松本清張が大好きで。
あ、すごい。
私ももうあの古くは明智探偵シリーズから、
ここからの
横溝正史さんとかね、松本清張さんももちろん
大好きなんだ。なん
大好きで、
あの映画で、昔の映画で、うん、砂の器って、
はいはい、
もう有名な作じゃないですか。
加藤さん亡くなられちゃ
う。そうなんです、もうショックでショックで、ね、
本当
でそれが大好きで、初めて見た時意味が分かんないとこもいっぱいあったんです、まだ子供だったからだけど大人になって小説読んで改めて映画を見て、この本をこの何時間の中に収めるってすごいみたいなのとか、だからなんか一度だけデジタルリマスター版で劇場でやったことがあってですね、銀座かなんかでわざわざ見に行きました。
本当になんかそれって自分が役者を志すきっかけになったりとかもしたの。
でも
それだけでもどう、
きっかけになったのは、うん、それこそあの乾電池柄本明さんが出てるなんですけど、うん、トンコっていう映画、
ああ、ありましたね、
知ってるが市川崑監督
大作ですね。
それと、うん、あとシャルウィーダンスが、
うん、
時期的にはすごい近いんですよ、はいはい、でどちらにも柄本さんが出てて、
ね、うん、
全然違う役どころでいて、特に主役とかメインではないけど、なんかそういう脇でいいところをちゃんとなんか見せてくれる、お芝居をしてくれるのがすごく好きで、それでどうせ劇団を兼だったら自分の好きな役者さんのとこ行こうっつって乾電池受けたんです
。そうだったんだ。シャルウィーダンスってつい先なんか数年前って思ったけど
あれ何年ぐらい前だろう。
多分20年ぐらい前だと思いますよ、
私ね最近見直してみた。
面白いよね。またなんか
もう本当に面白くて、今でも本当に今の世の中でも通じるやっぱり笑いの要素とか、
うん、面白い
よね。と炸裂ですね、竹中直人さんも
ね。そうだったんだ。そうですね、
洋画だとでもそれこそ私風と共に去りぬとかが好きで、
はいはい、
もう全然なんか流行りのものじゃないものばかりをずっと。
いやでもいいよね。でもミステリー好きっていうのはあっちゃんとなんか話があって、
う
ん、
そうね、
あの日本もの、日本のも外国のも好き。
そうですね、ただ外国のだとどうしてもカタカナの名前が途中で分かんなくなって、うん、
一緒ですこう何回も登場人物の名前を確認しちゃって、
頭に書いてあるじゃないですか、アガサクリスティンですとか、それとかをこう途中で見て、この人誰だっけって何回も見ながらやっちゃう。
私ね、うん、ミステリーが正直私はちょっと、私だって名探偵コナンで時々分かんないんだね、この謎解きが。あの頭がダメみたい。あのミステリー好きっていう人を憧れるの。
そう、
分かん、え、何がみたいな、あのどこがみたいな。あの外画とかでもね時々あるじゃない、うん、お仕事とかで、うん、時々分かんない時ない、
あります
ね。
あれはね、難しいの、ね、
難しい謎解き、
ね、
でもナマちゃんが横溝正史さん好きっていうのはなんかとても渋くてい
い
ね、いいですね。
もう本当 ミステリーは好きですね。でも
島田総司さんとかどうですか。
読んだことないかも。
そうですか。じゃあちょっと私ここであ
っちゃんおすすめ
ちょっとおすすめ、なんか松本清張さんとちょっと通じるその社会派ミステリーだから、そのいろいろな社会のこともこう織り交ぜたミステリーになっていて、結構おすすめの作品が何作かあるので、
ぜひ教えてください。
後でご紹介しますね。
わ
ー
い、
いいねなんかね。
はい、ね、まあ、ここは喫茶店ということなので、はい、ね、前回はケーキなんかも食べましたが、はい、普段は喫茶店でなんかゆっくりしたりするの、のばちゃんは。
しますよ、うん、それこそ純喫茶好きですね、
うん、カフェよりも純喫茶的な方が落ち着
落ち着きますね。
やっぱり一緒なんだね、世代があ
れ今ねここまで出かかった
け
ど
ごめん、
爽やかにそうだね、なんかこっちだったね。
あ、まあ、そうですね、
のばちゃんこっちの人で、
でも17歳ということでね。
いやでもださ、なばちゃんちょっと17歳強とちょっと違うかもしれない。あ、
そうなの、厳しい
厳しい。
なんで
だって、なばちゃん17歳 あっちゃんこう見えて17歳強だからね、意外でしょ、うん、
お
うんうんうん、いろんな人にね意外がられるんだけど、うん、あっちゃんこっちの下なの、うん、だってでもね、なばちゃん
でも私確かに言わなそう
言わない
言わなそう。
でしかもね、なんでなばちゃんがちょっと無理かもって思うのは、17歳級に入ると出身地を聞かれたらお花畑ですって言わなきゃいけないみたいなちょっとふんわりしたね、こうね、畑の方からやってきましたって言いづらいでしょ、
う
ん、
そうです ね
いいんだよ、全然仲良しでもいっぱいいるからちょっと17歳強とか無理とかって言われるお友達に
全然大丈夫。あ、ね、やっぱりリアリティをね求める。
そうそう、
東京乾電池。
そういやいや、そんな、まあですかね、まあ、でもそうか、ね、劇団時代はそうか、
うまくまとまったね。
あ、本当に
私たちほらちょっと若干ね、あの夢見がち。
いや、これいいじゃないですか、
本当に正直に生きるのって素敵だよ。
正直に生きすぎて、うん、本当怒られることいっぱいあるんですよ
本当ちょっとわかる、そういうのも、あの正直に生きている方ってとってもでも真面目で、うん、あのちょっと不器用だったりみたいな、うん、あのでもすごく人として素敵だなって私思うよ。
すごい、頑張ります。
いいね、なばちゃん ね、そんな素敵な、うん、なばたみひとみさんに朗読していただきました、はい、井上喜久子さんも今回大絶賛
、まあ、いつも大絶賛ですよ、ね、
はい、書いてあるから ね、
ここ
井上喜久子さんも今回大絶賛の朗読。私にふさわしいホテルは現在オーディオブック配信サイトオーディオブックドット JP で配信中です。
はい、
面白くてサクッと聞けちゃいますので、ぜひぜひ聞いてみてください。
はい、前回もさらっと言ってしまったんですが、私たちのこの朗読聞けるサイトというか、うん、あの会社さんがフィービーさんっていう名前が、うん、オーディオブックドット JP さんっていう名前変わったんだね。
変わったんですよね。
とっても分かりやすくなったね、
うん、
オーディオブックの
確かにそうです ね
ところなんだっていうのがね、より分かりやすくなったので ね、こちら皆さんチェックしてください ね、
は
い、
フィービーについての逸話はね、うん、いろいろウィキペディアなどでお調べください
、はい、ということで、あっという間に閉店の時間になってしまいました。のばちゃん、2回にわたりお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ遊びに来てくださいね。
ぜひぜひ、
あ、今日はこの後一緒にご飯会だね。
そうそう、
女子会、
女子会、ね、
楽しみ、
すごい楽しみです。
今日の女子会メンバーすごい ね面白い ね
言いたくなっちゃうけど言っちゃダメ。
いいんじゃない、
言っていい、ね、だって ね
ここの純喫茶の、うん、まあ、マスターの井上喜久子店長と、うん、はい、まあ、厚子店長とアルバイト店員のクロちゃんとディレクターのヨッカちゃんで、今日のゲストのなばためひとみちゃん、
そしてそして、堀江ゆいちゃ ちゃん
浅沼すみちゃん
中原舞ちゃ
ちゃん
あとスタッフのこんちゃんなんか女子会ってさ、なかなかさ、この年になるとあまりやらないでしょ。やる？
あ、でも最近、うん、やっぱ同世代の子と遊ぶことが増えました、
う
ん、なんかそれまでは仕事の現場でとか会ってたりしてたんだけど、うん、最近こうみんなちょっとやっぱ現場で会わなくなってきちゃって、
うん、
そうすると逆になんかお昼とかにみんなでランチ食べようとか、うん、
いいね、
割と合うようになって、なんかやっぱみんなで頑張ってきたからかわからないけど、なんかすごく最近仲いいですね。連絡密に取ってる気がします。
そっか、楽しみだ ね今夜もね。
本当にいいね。
ゆばちゃん、ぜひまた遊びに来てくださいね。
はい、来させてください。
どうも
ありがとうございました。
純喫茶アネモネアール。
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ではですね、今回もふつおたご紹介していきたいと思います。
はい、
お客様ネームマニュマニュさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、きみおちゃん、こんにちは。
こんにちは。
連日暑い日が続いていますね。汗、僕は今年から日傘を使ってみることにしました。男がと思われるかもしれませんが、最近男性用も増えているようです。今まで日焼けで困っていたのですが、日傘のおかげで幾分か軽減されたように思います。皆さんは暑さ対策していますか、ということです。
うわ、今男性用の日傘もあるんだね。
本当ですね。たまに見かけますよ。
本当、はい、まあ、紫外線怖いもんね。あっちゃんはなんかこう、もうどういう感じで対策してます？
はい、今年はもうやっと日傘を買いました、
うん、
この軽量 100g、
そうね、軽いっていうのが何よりも大切、ね、もうカバンどんどん重くなるくいろんなもの入れて ね、
ね、あ、そうなんだね。そう、去年までは雨傘をさしてたんですけど、
本当に本当に今2回言っちゃった。あっちゃん
結構身を乗り出してる今。
あ
ちょっと黒、暗めの、ね、茶色い感じの、
でも黒はよくわかんないもんね。どっちかね。
でもやっぱり全然違いますね、遮光の感じがね。
雨傘は去年までは紫外線はなんかこうあれですかね、遮断されてたんですかね。
まあどうです、
日陰にいるぐらいな感じの。
なるほど、影はできますから
ね。そうですね。
帽子かぶってサングラスかけて、今年は日傘をさして頑張ってます。
で、なんか噂によると、あの影を見つけて歩く技を、そうそう、なんか
忍者のようにね、
影から影へ
行く、影か影日向を歩くときは小走り、
わかる。
私もなんか信号待ちとか、
はい、
あれで、あそこで、あのどこにも影がなくて信号を待たなきゃいけないときに、はい、信号の棒の細い影にこうやって隠れて、すっごい体出てるんだけど、
気持ち的に
気持ち的に駐停車禁止みたいな、こういう丸のところに頭が来るようにとか、ね、
なんかどうにかして影に入ろうとするよ ね、 ね、
するする、
本当にね。
紫外線気をつけましょう皆さん ね、
ね、怖いですから。
はい、
さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net、 anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまで送ってくださいね。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬丸先生の単行本不在、宮城彩子先生の文庫版帝国の女、吉川トリコ先生の文庫版マリー・アントワネットの日記ローズと、マリー・アントワネットの日記ブルーが現在販売中です。ぜひ書店でチェックしてみてください。
次回の純喫茶アネモネ R の配信日は9月3日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子と、
アルバイト店員の黒岩君雄でした。
またのご来店
お待ちしてます。